はい、かなりご無沙汰だったんですけど、すいませんね、ちょっと今一人なんでいろいろとドタバタドタバタしておりますけど、よいしょ。はい、かなりのご無沙汰でした。倉庫南京ラジオ、10時から放送ということで、南実さんではなくて自分のスレの方に、自分の方にスレをつけてるんで、そっちの方に書き込んでいただいたら嬉しいかなと思います。はい、お久しぶりです。10時です。まあだいぶ長らくお休みいたしまして、2週間ぐらい、全然ラジオをやらなかったわけなんですけど、あれですね、やり方忘れますね。さっき一瞬だけ放送してしまいまして、9時半ぐらいから準備を始めるんですけど、準備の途中で一瞬だけ準備してるつもりが放送してしまいまして、誠に申し訳ございませんでした。すんげえ一瞬多分流れたと思います。誰も多分聞いちゃいないだろうけど、なんで思い出しつつ、探り探りやっていこうと思います。じゃあいきますよ。倉庫南京ラジオ。
北海道から南や九州、沖縄まで全国インターネットで放送中。
メール書き込み常にお待ちしております。
どんなことでも読んでいきますので書き込みよろしく。アドレスは
サイサアンダーバーキヨシアットマークヤフー .co.jp。 サイサキヨシは SAISA アンダーバー KIYOSHI アットマークヤフー .co.jp です。そんな僕らのラジオのタイトルは
倉庫
南京ラジオ。
よろしく。
はい、2週間ほど2回ほど休みをいただいたじゃないですか。でその間一体お前は何しとったねんっていうことだと思うんですけど、特にそう感じない方もそう感じてるというふうにそういう態度を示してくれれば僕がちょっとだけ嬉しいなと思いますんで、ちょっとラジオ休んで私会社の方から国家資格を取ってこいと言われまして、前から何度か話してるんですけど、僕はその電気工事屋さんに電気屋さんに勤めてるんですけど、その中でね、なんて言うんだろうな、その電気設備を管理する資格みたいなのがあるわけですよ。大きいビルとかのその上についてるなんかその変電設備みたいな感じのやつを管理するための資格みたいなのがありまして、別に今の仕事をするためにどうしても必要ではないんですけど、その資格が。でもそれをちょっと取ってこいと、会社の方から言われまして、私ですね、会社の寮に1週間ほど缶詰になって、その電気工事のね資格を取るための勉強をしてたんですよ。でその、まあ、寮生活ですわ。そのうちに帰らずに寮の中ずっとこもって生活してますわ。で、その寮の中にはとりあえずテレビがないですし、で、まあ、もちろんパソコンとかもないですし、で、あるのはそのうちから持ってたのね、そのでっかい本屋で買ったその分厚いその資格を取るための参考書みたいな感じのやつと、着替え数点とあとこのものだけなんで、まあね、そういう状態でなんだずっと1週間部屋に監禁されてるとね、もうかなりはかどるね、世界中の迷宮が任天堂 DS のゲームがものすごいはかどるね。いやいや勉強しろよっていうのは それはまあ確かにね、会社からしてみればね、1週間も前に有給を使わせて、その講習、社内講習を受けるためにね、寮の中に1週間も前に休みを与えて入れてんだから勉強しろよっていうのはね、それはまあ、重々承知なんですけど、私も。でもなんだろうね、もう高校を卒業してから、もう僕ね、今年で高校を卒業してから、5年か。5年になるんですよ。その僕にね、今更机に向かって勉強しろって言われたってね、それはやらないよ。だって、いや高校生、今これね、高校生が聞いてるかどうかは、わかんないんですけど、もう高校生聞いてたらね、多分ね、ものすごい覚えといた方がいいと思うよ。サインとかコサインとかいうのは、僕も高校生の頃には、社会人に出たら使わねえだろうと。社会に出てからサインコサインなんて使わねえだろうと。ね。たまたま、夜寝れない時にね、テレビをつけとくかってつけたテレビの、夜中やってる通販番組で、その、ね、通販の人が、ソニーのミニゴリラを、紹介しててね、DVD プレイヤーなんだけど、取り外すとカーナビにもなるみたいな感じのやつが、これを今なら、1個ではなくてもう1つつけて2万サイン60千円みたいな感じのことは言わねえだろうと。もうそんなことはねえだろうと。ね、ディズニーランドに行って、スプラッシュマウンテンはただいま2時間、コサイン30分待ちですみたいな感じのことは絶対にねえだろうと。もう、世の中に出てからサインコサインなんか使わねえだろうみたいな感じのことで高をくくってたんですけど、世の中になってからね、使うね。まあ、国家資格、その電気工事の管理のための国家資格で、まあ、要は、その電気設備に関することだから、その、なんていうんですかね、その電気工学みたいなのが出るわけですよ。なんかその難しい言い方はわかんねえけど、その電気に対する計算問題が出るわけですよ。やってらんないね。だって、一番最初に分かんなかったのがね、もうその、多分そのどっかの高校の先生なのか大学の先生なのか知りませんけど、それともなんかそのために呼ばれてきた人なのか知りませんけど、その講師の方がね、やってきてくれて、で、その講習をやってるわけですよ。で、まあ僕らみたいな感じのその会社から取りに来いと言われた人たちとか、あとは、その大学卒業して、うちの会社に入学してすぐ取るためにその講習に入ってる人たちとか、あとはもうどうなんだろう、高校生高卒すぐぐらいの人とか、まあいっぱいいるんですけど、講習受けてんのよ。で、そのね、先生はね、そのこれはもう分かるでしょと思ういうような感じでサインとかコサインとか言ってくるんだけどね、分かんないのね。サインって何っていうとこから、まずルートって何っていうとこから始まって、まず自分はルート2って何だったっけっていうところからまず始まって、もうなんて言うんだろうな、その電気の計算問題をするんじゃなくて、まあ、数学のレベルのところからっていうか、もう多分ルートって言うとは中学校の数学のレベルからやり直さないといけない状態で、その講習月曜日から、金曜日まで、いや土曜日まで、1週間講習があったんですけどですね、月曜日の午前10時ぐらいに僕は挫折しまして、もう計算できないやっていう部分に気づきまして、とりあえずその講習中は寝ないようにガムを噛み、昼飯を、大きな食堂で食い、また午後から、もう講習つったってもうその先生の言ってることは呪文にしか聞こえないですからね。この後そのサインとかコサインとかなんとか言いながら、最後にはなんか手のひらになんか丸い火の玉みたいなのが集まって、そこからドーンって火が出るんじゃねえかって思うような、なんかそういう攻撃魔法だろうこれっていうような、よくわかんないことを先生がくっちゃべってますんで、それをなんとか寝ないようにしながら、聞き、講習が終わったら、即 Nintendo DS に向かうという、 あの任天堂 DS のあの A ボタンがすり減るぐらいまであったよね、という1週間を過ごし、まあまああの途中でそれではいかんなと思って多少勉強したりしたんですけど、本当にね、その途中で計算問題捨てましたしね、途中で計算問題捨てましたし、あのあと、その国家試験だからさ、あの車の免許取りに行くのと同じような感じで、国家試験だからさ、その答えを書く問題じゃなくてさ、こう4択とかになってるわけ。あ、なんかそのイロハ2の中から選びなさいみたいな4択になってるから、その途中からもう心が折れちゃって、その計算問題は、捨てて、あとはそのイロハ2のその4つのうちから答えの1つを、当てるっていう、そういうゲームだっていう風に思っていった方が早いんじゃねえか。途中から投資の練習したりしましたからね。あの適当にあの波とか十字とかをこう講習中にもらったプリントに、もうプリントの内容なんかさっぱりわかんないから、プリントの端っこにこう波のマークと十字のマークとこう、丸と星のマークを書いて、こう綺麗に切っていって、こう裏返して、これが丸って言ってペラってめくって当てたらご飯食べれるみたいな感じの、そういう遊びばっかしやってましたから、ね、あのもちろん日曜日に受けたテストにはほぼ手応えゼロですし、いや、あのその講習をやってる途中はさ、なんとか計算やらなくてもなんとかなるんじゃないかなこれって思ったんですけど、やっぱし本番のテストは、多少計算ができないと無理だったみたいで、どうもね、何もう問題文に何が書いてあるかわからない状態のままゴーチンという、そして1週間僕は会社から有給をもらって試験を受けに行ったんですけど、多分これはまた落ちてる、不合格っていう札が来て会社から怒られるんじゃないかなっていうことを1週間もうすごい無駄に時間を過ごしたなと思いながら、思いました。スレの方がついております。3番さん、ゲームばっかしないで勉強しなさい。本当だよ、俺もう24だぜ、俺もう23か23、もうちょいで24だぜ。24になって、24に対して授業中におしゃべりしないのっていう風に怒られるとは思ってなかったからね。あの先輩と一緒に講習受けたんですけど、4番さん、試験なんだから分かるとこだけやればいいのにっていうね、まあ、まあ分かるとこはやりましたよ、分かるとこはやりました。あとずっとイロハ2の2ばっかしが答え続いてたんで、あ、もうこの辺りでちょっとそろそろイロハの E があるんじゃねえかなと思って、真ん中だけ消して E に変えたりもしました。そういうどっちかっていうと、あの僕にとってはその電気工事に対する知識うんたらかんたらのテストじゃなくて、なんて言うんでしょう、その僕になんかそのニュータイプとしての能力があるかどうかのテストというか、その超能力調べてるみたいなもんですから、なんか村雨研究所のテスト受けてるみたいなもんでしたから、多分これ合格したら僕は多分すっげえ投資能力とかあるんじゃないですかね、なんかファンタスティック4の最後のもう一人に入れるみたいな感じの能力があるんだと思います。5番さん、健三兄さん押すっていうことで、あ、そうか、4番さん健三兄さんだったんですね。あ、お疲れ様です。風の中無理してレスイしていただいてありがとうございます。健三兄さんね、この僕の受けた資格持ってるんですよ。で、途中で電話して健三兄さんに、もうどうしても自分の中で訳が分かんないんで、この問題に対して訳が分かんないんで、とりあえず途中で健三兄さんに電話して、健三兄さんにこの試験の対策を聞こうっていうことになって、健三兄さんに電話したんですけど、健三兄さんがですね、ラキスタの OVA を見るのが忙しくて、お前の相手はしょれんということでですね、その時に教えてもらったのは、とりあえずこのテストは、4択なんだから、文房具屋に行って、六角形のトンボ鉛筆を書いてきて、 買ってきて、その側面に、1234っていう番号と振り直すっていうのを2個書いて、それをいっぱい転がしてりゃそのうち合格すんじゃねえのっていうような感じをのことを、言ってました。ケンゾー兄さんからいただいたアドバイスはそれだけで、それ以上のことを聞こうと思ったら今はラキスタの OVA 見るのが忙しいからって断られちゃったんでね、まあ、落ちたらケンゾー兄さんのせいっていうことにしておきたいと思います。この辺で1曲曲を、お聴きいただこうと思います。引き続き、あなたのやってしまった無駄遣いも募集しているんで、その辺もお願いしますということで、織姫夜空さんから、キラキラドキドキスペースサイリウムです。どうぞ。
どんどんどんどんどん、ジングルジングルジングルジングルジングル、
そこ南京ラジオ。
だから広いし
下ネタじゃない。
どう考えてもトツメンとトツメンのぶつかり合いですよ。
コンタクトにしちゃったんですって皆さん。
見たことあったわこれ。
はい、今週のメールレスのテーマが、うっかり楽しい無駄遣いということですね。皆さんの無駄遣いを募集しておりますということなんですけど、さっきも言った通り1週間ね、そうやって僕はその、まあ、ゲームやってたんだけど、ぶっちゃけた話ゲームはしてたんだけど、まあパソコンもなければテレビもないような状態のところにこう閉じ込められたわけですよ。で、反動で、もう開けたら遊ぼうということですね。まあ、さして勉強もしないですけど、その試験前2日ほどはしっかり勉強して、それが開けたらちょっと遊ぼうという考えのもとですね、試験が終わった後にですね、まあそんな僕社会人で時間ないのにゲームをいっぱい買ってしまいまして、その実はその1週間ぐらい前にも衝動買いでいろいろ買ってますんで、ものすごいゲームが積んであるんですけど、その中でね、やれるわけはないのにまたしても、ホラーゲームを買ってしまいまして、皆さんに知っといてほしいのは、私はね、ものすごいビビりなんですけど、ホラーゲームは嫌いじゃないんですよ。ものすごいビビりなんですけど、ホラーゲームすっごいやりたいの。もう、なんて言うんだろうな、もう、度を超えたビビりなんですけど、バイオハザードとかですらちょっと引いてしまうぐらいのビビりなんですけど、でもホラーゲームはすっごいやりたいんですよ。で、パソコンのね、ゲームで、コープスパーティーっていうホラーゲームがありまして、なんだ、結構有名なゲームなのかな、同人ゲーなんですけど結構有名なゲームで、今度ガンガンパワードかなんかにも、なんか漫画版が連載されるとかいう、まあそこそこ有名な作品なんですけどを買ってきてしまいまして、で買ってきて、パッケージでビビってしまって、開けないまま置いておくっていう作業が続いてたんですけど、もうね、なんだろうな、そのゲームのパッケージの裏とかに書いてあることはさ、もうすんごいやりたくなるような内容なわけ。それとあとプロモーションの映像とか見てるから、それはものすごいやりたい内容なんだけど、で、パソコンにダウンロードするとこまでやったの、そのパッケージを開けて。でもなんて言うんだろう、そのアイコンがもう怖えの、もうアイコンが怖えんだ。ゲームの内容とかじゃなくて、もうなんて言うんだろう、そのデスクトップにあるアイコンが怖えんだもん。もうなんかもうアイコンがもう、まあ、なアイコンがなんだ今、アイコンがさ、そのコープスパーティーっていうゲームに出てくる女の子のキャラクターのアイコンが出るんだけど、そのもう アイコンと目が合うのが怖くて、でもうやめてるっていう状態のゲームだったんですけど、これはもう完全にねやらないと、もうこれもでも、2500円ぐらいして買ってるんでね、もうそれは無駄遣いになってしまうんで、とりあえず、買った方にはその無駄にせずやらなきゃいけないということで、この無駄遣いをなくそう、幸先良し無駄遣いをなくそう習慣の、と言いつついっぱい無駄遣いをする習慣の中でこれをやりきろうということで、その試験から帰ってきて、意を決してやったんですけど、オープニングが怖くて消してるという、もう完全な無駄遣いになってますからね。多分これあれじゃないかな、できへんまま終わってくんじゃないかな。できないままパソコンが壊れるまで入ってんじゃねえかなと思いますけど、これ実はコープスパーティーっていうゲームも3なんですけど、1と2はなんとかやりきりまして、僕がじゃなくてうちの弟にやらせまして。だって自分でやるとものすごい怖いもん、なんかもう座りジョンベンリッターの単位で漏らすよ多分。ジョビジョバだよそんなものは多分。ここの倉庫の畳1枚交換しなきゃいけないぐらい座りジョンベン漏らしちゃうと思うから、だから人を呼んでやらせるっていう作業をして、で自分がやった気になるね。全然無駄遣いとは関係ないんだけどさ、高校の頃にも同じような感じのことがあって、ゼロ、ツー、赤い蝶っていうゲームがプレスのゲームなんだけど、ホラーゲームがすごいやりたくて、でも、僕の今回買ってきたこのコープスパーティーっていうゲームはまだそのパソコンゲームなんだけど、それとはもうクラブモンになんないぐらい怖いわけ。もう、なんて言うんだろうな、写真機で、心霊写真を撮っていくみたいな感じのゲームで、で、その、出てきた幽霊の写真をバシャって撮ると幽霊にダメージを与えて幽霊が倒せるみたいなゲームなんだけどさ、もう本当に怖くて、でもさすがにできないの分かってるから自分じゃ買わなかったんだけど、シンさんがそれを買っててさ、で、わざわざシンさんをうちに呼んで、シンさんに泊まりがけでそれをプレイさせて、それを後ろから見てて、うわぁ怖え、うわぁ怖えって言いながらシンさんにプレイさせたんだけど、さすがにその高校時代だからその何泊もうちにさせるわけにいかないから、一泊して余っちゃったのよね、その最後までいかなかったの、そのゲームがクリアできなかったんだけど、自分の中でさ、ホラーものってさ、映画もそうなんだけど、ホラー映画とかホラーゲームとかってさ、もうなんて言うんだろう、最後まで見てないと怖くて仕方がないわけ。そのどうにかその映画の中であったりゲームの中であったりで出てきたその妖怪なり幽霊なりがどうにか処分されるかやられてくれないと、その例えば13日の金曜日とかを見ててもさ、その映画の中で最終的にどうにかしてジェイソンがやられてくれないと、もう僕の中では怖くて仕方がないのよ。だからそのクリアまで見ないともう怖くて仕方がないからってことで、シンさんに、ビデオテープ渡して、シンさんのプレイ動画を、その全部ビデオに撮って、残しといてくれと、記録しといてくれと、怖いから、自分でやるのは怖い、シンさんにそのソフトを貸してもらって自分でやるのは怖いから、シンさんがプレイしてるのを全部ビデオに撮って、それを僕に貸してくれて、僕がビデオを見るっていう形にしようということになってさ、ニコニコ動画とかによくある実況動画で、実況動画に近い状態で実況プレイだ。セルフでビデオの貸し借りでやったりして、で、そのゼロっていう心霊写真を撮っていくゲームなんだけど、シンさんがさ、幽霊を見逃すのよね。画面の端っこの方に白い男の人が映ってるんだけど、そいつにカメラを向けずにそいつをシカトしたり進んでいったりするわけ。そのプレイしたビデオを見てると、そうすると あの幽霊もしかして俺にしか見えてねえんじゃねえかなって言ってもっと怖くなっちゃって余計怖くなっちゃって、もうそれ以来トラウマで結構の間買ってなかったんですけど、あの久しぶりにホラーゲーム買って、積んであります。誰かうちに来てこのコープスパーティー3やってくれる方募集しております。キヨシが後ろでずっと見てるんで、うまい感じにクリアしてください。全然話脱線してますけど、レスの方が来ております。ナーマンさん、ポイントカードが、1000円ごとに1点だったりすると、値段合わせのために差してほしくないグッズ買っちゃうなって、ローゼンのピンバッジとかさ。あーはいはいはいはいはいはいはいはい、あのメロン何菓子ね。メロン何菓子とゲーマー何菓子は絶対買っちゃう。っていうかあのレジの前にあの何百円の商品置いてあるの、あれも取っちゃうもんな。あとその1000円ごとに1ポイントで5780円になりますとか言われたら、あのあたりのものピッて入れて6000ちょいに しちゃうもんな。ピンバッジとか絶対いらないもん。レジ横に置いてあるピンバッジとか絶対いらないもん。でポイントカードで貯まったポイントも差していらないグッズと交換するもん。メロンブックスかどっかで交換したあのブックカバーとかもブックカバーってさ、いや他の人は多分本が汚れたりしないためにつけるんだと思うんだよ。他の人は、例えばそのお気に入りの本が汚れないためにブックカバーをかけたりするんだと思うんだけど、僕の場合は電車とか乗った時にね、電車の中でその本が読みたかったりするんだけど、電車の中で文庫本とかを読むときに、表紙がなんかあまりにもな文庫本あるじゃん。電撃文庫とかだと、もう思いっきり名前言っちゃうけど、撲殺天使ドクロちゃんとかだと、もう表紙があんまりにもアニメだとさ、さすがにこの、23の男が、まあ、パッと見、見た目だけでいくと30半ばの男が、さすがに電車の中でそれを堂々と読むのはなと思って、その表紙をカバーするためにブックカバーをかけようみたいな感じのことを思うわけで、そのためにさそのポイントカードで交換できる景品でブックカバーとかが置いてあるんだけど、別にそのためにじゃないかもしれないけど、普通の人用に置いてあるんだと思うんだけど、ブックカバーが置いてあるからって言ってさ、そのポイントカードで貯まったポイントでブックカバーと交換するんだけどさ、そのブックカバーと交換してくださいって交換してきたブックカバーがさ、思いっきりクリアなのね。すんげークリアな上に、そのクリアで中が見える上に、そのクリアなところにその元の本よりもさらに引いちゃうだろうっていうのはアニメのキャラクターの絵がどんどんって載ってるから、さすがにこれかけらんねえなーつって部屋の中のどっかに転がったまま、そのままなくなっていきますよね。ブックカバーは神隠しにあっていきますよね。じゃあ今まで必死に貯めたポイント貯めたのは何だったんだよ一体って気になってくる。あるね、ポイントカードは。絶対差して使わんような店でもポイントカード作ったら貯めちゃうもんな。そうですね、絶対ローゼンのピンバッジ買いますね。うちにもありますから、なでしこのピンバッジすげえありますから多分うちに。八幡さん、ワゴンは気になって買っちゃう不思議。キューマンさんも、最初ワゴンどうね。最初はゴンがすごい気になっちゃった今。タンスにゴンみたいな感じで。ワゴンは買っちゃいますね。先週か話したかな？先週、任天堂 DS のゲームを、先週って言っても前回の放送ですなんで、3週間前の放送前に、任天堂 DS のゲームをワゴンで買いまして、何したっけ？心スキャンでした。買ったゲームもどっか行ってますかね。よいしょ。
はい、ありました、音声観測、音声感情測定器心スキャンっていうゲームが、もうなんか名前からしてものすごい地雷臭がするんですけど、これはあのワゴンで980円で任天堂 DS のゲームが売ってまして、なんか要は任天堂 DS のマイクに向かって、話すと、その話した時の、感情をなんか読み取ってくれるソフトみたいな感じの、もうなんかもうね、パッケージの説明文からコラワゴンだよっていう、ワゴンだよっていうか、ワゴンに置いてなかったら気にも留めないし、あの別に僕なんだろう、その大体 任天堂 DS とかの脳トレ系のゲームがあんま好きじゃない男なんで、ワゴンじゃなくてそれが新製品のところに置いてあったら絶対に気にも留めないし、目もくれないし、ましてや買おうなんて思わないんですけど、もうね、ワゴンで980円で買ってあった、置いてあったから、もう思わずこれも衝動買いですよ、完全衝動買いで買ってしまいまして、なんかパーティーゲームというか大人数でやると楽しいですよみたいな感じのことが書いてありまして、もちろん大人数ではしないんですけど僕が。で、そのマイクに向かってバカ野郎と言ってくださいみたいな感じのことに、そのこの心スキャンっていうゲームが言ってきて、 Nintendo DS のマイクに向かってバカ野郎って言うと、あなたの怒り度は、レベルいくつですみたいな感じのことが出るっていうゲームを部屋で一人でずーっとやってます。3回目ぐらいからかな、多分これに980円も価値はねえなって思い始めたのが、それでもあの一応買っちゃったからには、なん買っちゃったからにはどうにかして楽しみたいから、どうにかして楽しんでいこうと、思って、テレビの、テレビアニメで彼氏彼女の事情っていうテレビアニメがあるじゃないですか、あれがあれをハードディスクレコーダーで録画して、で、主人公がヒロインを呼ぶ時のセリフを、Nintendo DS のマイクをテレビ画面 の、 そのスピーカーのところにギリギリまで近づけて、その、主人公がヒロインを呼ぶセリフを、その Nintendo DS のマイクに拾わせて、どのくらい興奮してるかっていうのを測るみたいな感じの、遊びをうちでずっとやってました。それでも多分380円分ぐらいしか楽しんでないな、このゲーム。10万さん、ホラーゲームやると夢に出てきて困る。そうだよね、もう怖えもん、すっげえ怖えもん。なんだろう、例えばさ、そのホラーゲームもさ、なんだろう、そのきちっとした終わり方で、きちっとその、敵の幽霊は やられましたみたいな、妖怪道中みたいな感じのやつで、最終的に敵は倒されましたみたいな感じの終わり方をしてくれればいいんだけどさ、今のゲームってほら、なんて言うんだろう、その、始まってから終わりまでが一本道になって、多少のバッドエンドも含まれてるじゃん。で、全員死んじゃいました、おしまいみたいなバッドエンドとさ、もう自分の中で処理がしきれないわけよ。もうそのお化けは全員殺した後次俺んとこに来るんじゃねえかっていうすごい脅迫感がもう自分の中にあって、もうごめんなさいってなっちゃうのよ。もうね、でも嫌いじゃないんだよね、買っちゃうんだよ。ホラー映画もね、もっそビビリなんだけど見に行っちゃう。まあ、映画はじーっと座ってればその時間が経てば終わりますから別にいいんですけど、ホラー映画とかもっそ見に行っちゃうんですよ。この前、どうでしたっけね、この前名古屋駅の裏にある映画館で、エルム街の悪夢を、1から5までいっぺんにやるっていうのをやってましたんで、うわ、それすっげー見に行きたかったんですけど、昔ロッキーは1から5までいっぺんにやるっていうイベントを見に行ったんですけど、ロッキーは3本ぐらいで飽きました。ホラーだったらずっとビビってるから飽きずに見れるんちゃうかなと思ったんですけどね、時間がなくて行けませんでしたね。11番さん、なんというチキンと、もう いいじゃん。ホラーゲームは、なんだろう、俺を怖がらすためになんか、もう、確信犯だろ、やつは。なんか、だからバイオハザードとかも、こう、出るな出るなって時にガバッて出てくる、もう確信犯だろ、やつらは。だから、そうだよ、怖がってるんだから、俺はいいユーザーだと思う。自分を。何言ってんだ、俺は。ね、こんなヨタ話が続いておりますが、引き続き、うっかり楽しい無駄遣い、ね、募集しております。あんたもやった無駄遣いを送ってくださいということで、ここでもう一曲お届けしましょう。織姫夜空さんで、プリンセスレモンをお聴きください。どうぞ。
言うなればアナル書道を失っていく感じですよね。
Let's go.
ごめん、全然分からへんな。全然その例え分からへんけど、もう一回、分かんなかった。分かんなかった。ゆっくり言うなれば、アナル処女を失っていくっていう。
アナル。アナル。
ちょっと言わせたら分かった。
あ、
俺完全に分かった。お前は完全に分かった。もう一回教えてあげよう。言うなれば、アナル処女を失っていく感じ。
うん、
分かったけど、これが外に来るかどうかなって今思った。窓全開だから。窓全開ですかね。
大家さん。
大家さんに聞こえますよね。窓閉めまーす。
いや、開けたろ、閉めたら。さあ、この南京ラジオ。
なる。
はい、引き続き、今週のメールレスのテーマは、うっかり楽しい無駄遣いですということで、皆さんの無駄遣いを、紹介しているわけですが、部屋が凄まじく汚かったんで、部屋をずっと掃除したんですけど、まあ出てくるのがね、コンビニで買ってきた、なんていうんですかね、食玩の、普通だったらさ、食玩のお菓子の方が余っちゃってっていうのは普通じゃない。食玩のそのカードとか、そのなんていうの、そのフィギュアとかがすっげー出てくるね、部屋掃除してると。こういう話をするとさ、食玩ってすごい、なんか今なんだ、ジョジョの第一部のフィギュアがついてるやつとかさ、コンビニで売ってんじゃん。フィギュアに対して、ちっちゃいラムネがちょこっと入ってるだけっていう、それで お菓子って言い張ってるさ、よくお母さんに、お菓子買ってって言って、いいよ、いいわよ、分かったよ、一個だけねって言って、はーいって言って持ってきたら、そんなお菓子じゃないでしょって怒られるタイプのお菓子あるじゃん。ビッグワンガムみたいな、プラモにガムが1個だけ入ってて、で、でもガムが入ってるからっていう理由でガムコーナーに置いたらビッグワンガムみたいな、ああいうような感じのさ、食玩も、俺も、なんて言うんだろう、もうなんか典型的なそういうのにハマりやすいタイプだからさ、コンビニに行って置いてあると、ついつい1個買っちゃうわけ。例えばなんかその、つまり、筋肉マンの、なんか、どうだろう、高さ4センチ、幅2センチ、2センチぐらいの、筋肉マンのデフォルトの、なんか、お気人形みたいな感じのやつさ、あれ、1個買い出すとさ、全部集めたくて仕方がないわけ。で、全部集まっちゃえばさ、それはそれでなんとか、全部コンプリートしたっていうことで、自分の中でものすごい消化できて、それを飾っといたりするんだけど、車の中とかに。でも、なんて言うんだろうな、ああいうのってものすごい、そのコンビニとかの入荷率のさ、ローテーションが早いからさ、すぐコンビニが取り扱わなくなっちゃったりするわけ。だから、途中で集めらんなくなるとさ、もう心折れちゃってさ、もうその人形いらないやってなるわけよ。もうどうせこれフルコンプリートしてねえしっていう風になると、またそれもなんか部屋のどっかに転がっていって、でそのまま神隠しにあっていきますよね。どこかになんか棚の裏とかから出てくるんですけど、まあ、で普通だったらその、お菓子とかそっちの方は余るんだけど、僕の場合は菓子は食っちゃうんで、 ね、ほらね、昔あのビックリマンチョコでさ、ブルジョワなやつがさ、なんかあの、ちょっと小遣いが多いような感じのやつがさ、駄菓子屋とか行ってこういっぱい買ってて、で、もうカード集まったけど、こうもうチョコお腹いっぱいになっちゃったからいいやって言ってチョコ他っていくみたいな感じだと、そんなん大嫌いだから、もうその他るぐらいだったら俺の口の中に捨ててくれっていうぐらいの人間だから、そうやって食玩をいっぱい買って、もう逆現象ですね。チョコレートを食って、おまけをほかってますから、やんと終わりに。だったらチョコレートだけ買えばいいじゃねえかよっていうね、ことがすっげえ起きてますよ。もっそ無駄なことだと思いますね。もう一回、なんだろう、その、で、もっとあれなのはさ、そうやってものすごい手間暇をかけてさ、自分としては。コンビニで、その筋肉マンのやつもさ、だんだんコンビニが扱わなくなってくるわけ、売れないから、よほどな、だいたい今の子供は筋肉マン知らないから買わないから、だんだん扱わなくなっていって、で、その自分の家の周りのコンビニが扱わなくなっていったもんで、ちょっと遠いの隣町のコンビニぐらいまで行ってさ、でそこで入ったりだとまだ扱ってるかっつって扱って、でそこで5つも6つも買って帰ってくるわけよ。で、うちで開けて、また、またダブった、またダブった、みたいな感じのことを続けて、すっげえ苦労して、コンプリートするじゃない。で、それを車に飾っといて、大須とかまで買い物に行くとさ、大須でコンプリートしたやつがさ、はるかに安い値段で売ってたりするもんね。無駄遣いしたな、っていう気になるもん。自分で集めずにここで買えばよかったやん、と思いながら。ね、でもまた新しいのに手をつけようとしてますから、今ジョジョの第一部 のフィギュアを集め始めてますからね、多分これもコンプリートする前にコンビニから撤退していくと思いますが、これからも、ガンガン無駄遣いしていこうと思うんですけど、その時間が楽しかったりするしね、その開けるまでのワクワク感が楽しかったりする、ね、エロビデオとかと同じですよ。エロビデオもビデオレンタル屋でこう選んでる間が面白いじゃないですか。その開けるまでの間が、借りてきて見るまでの間が面白いじゃないですか。それと同じですよ。そのコンビニで買って、カゴに入れて家に帰ってきて、で開けてがっかりするまでの、そのがっかりするまでの間がすごい楽しいですか。あと完全に余談なんですけど、僕の話なんですけど、最近ちょっと転勤しまして車通勤になったんで、会社から家までの間にものすごいコンビニがいっぱいあるわけですよ。コンビニとパチンコ屋がすっごいいっぱいあるわけですよ。だからもうね、まっすぐ家に帰ってくるのに寄り道ばっかしてるんで、どんどん無駄遣い増えていきます。コンビニで食玩買って、パチンコ行って、食玩買って、で家までまっすぐ帰ってこれないですから、多分あれじゃないですかね、12月までに多分10万単位で無駄遣いはしていくと思いますけど、それをその無駄遣いを日々の楽しみとして過ごしていきたいと思います。